こんにちは。今日も聖書の御言葉の中からキリスト教の福音、良きグッドニュースを皆様にお伝えしたいと願っております。今司会者の方が長い場所を読んでくださいました。少しこの背景をご説明させていただいてからお話を進めたいと願っております。サウルはイスラエルの初代の王様でありました。そしてヨナタンはこのサウルの息子ですから王子でありました。そしてダビデはサウルの下で少年時代から仕えておりました。ダビデはサウルと共に幾度となく戦場で戦い、イスラエルを勝利に導いていきました。いつしか民衆はサウルよりもダビデを称賛するようになり、ダビデのその活躍にサウル王は嫉妬し、そして妬みの心から彼を殺害しようといたしました。しかしダビデはヨナタンの助けを借りて、そしてサウルの手から命は助かりましたけれども、イスラエルの国を追われてしまい、そして彼は一人寂しく逃げていったのでありました。その中でもダビデとヨナタン、この二人には固い友情で結ばれておりました。お互いを信頼し合い、誠実を尽くし合う中でありました。イスラエルは隣国との戦いの中、とうとうサウル王と王子ヨナタンは戦場で命を落とすことになります。二人の戦死の知らせを聞いたダビデは痛く二人のことを悲しみました。その後イスラエルを立て直し、ダビデが二代目の王様となり、それからしばらくしてこの物語へと続くのであります。そしてごめんなさい、忘れてました、メフィボシェテ、これはヨナタンの子供であります。サウル王からすると孫にあたるわけですけれども、この人物が今日登場してまいります。ここで今日特に注目したいのはこのダビデ王とメフィボシェテ、この二人に注目をしていきたいと願っております。実はこのダビデの思い、メフィボシェテに対するダビデの思い、ダビデの行いというものは神様の恵みを表し、そしてメフィボシェテ自身は私たちを示していると言えるのではないでしょうか。ダビデはサウルの家の者で、まだ生き残っている者はいないか、私はその者に恵みを施したいと、そういう思いからいないかいないかと探しておりました。サウルのしもべでツバがダビデのもとへ呼び出され、そして彼はヨナタンの子で、足の不自由なメフィボシェテというものがいることを知らせます。そしてダビデのもとへこのメフィボシェテは連れてこられました。しかしメフィボシェテはダビデ王の前に出ることを大変恐れていました。メフィボシェテには恐れる理由があったのであります。これはこの時代の背景がそこに隠れておりますけれども、新しい王様が誕生した時には、新しい王様はその前の王様の家族も皆殺しにしてしまう。それはその前の王様がの家族が生き残って再び王座を狙って反逆するのではないかという恐れがありましたので、ことごとく新しい王様は前の王家を滅ぼすというのが普通でありました。メフィボシェテはダビデに呼び出された時、おそらくそのことを思って死を覚悟したのではないでしょうか。とうとう私のところにも探し当てられたかという思いでダビデの前に出たのかもしれません。 ダビデ王の前でそのまま首をはねられてもおかしくない状態だった。だから怯えるメフィボシェテにダビデは恐れることはないとまず語りかけました。ダビデにしてみればそんなつもりで呼んだんではないんだと、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したいんだ、そのために探し当てあなたをここに連れてきたのだと、ダビデは考えておりました。ダビデがメフィボシェテを呼び出しあなたに恵みを施したいと言ったように、神様ご自身は今日も私たちに、私はあなたに恵みを施したいと、そう待ち構えておられるのであります。本来なら殺されて当然のものに死ではなく恵みを施したい、ダビデのように神様もまた私たちに一方的に愛を今日も注いでおられるのであります。神様の前に正しくない汚れに満ちた人間、私たちは皆神様の前に立つと恐れを感じてしまいます。聖書の中によく恐れるなという言葉が出てきます。羊飼いたちがイエス様のお誕生の時に御使いが来た時も恐れる、素振りをし、そして御使いが恐れるなというふうに励ましている場所もありますように、汚れが心の中にあると私たちは清い神様の前に立った時に恐れを覚えてしまう。しかし神様はそんな人間だとしても許し、そして共に歩みたいと、恵みを施したいんだと今日も語っておられます。あなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したいという願いの大きな理由の一つはこのヨナタンのためにであります。ダビデとヨナタンとの間には一つの契約が交わされていました。以前ヨナタンはダビデに言いました。もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も、ダビデはヨナタンとのこの契約に忠実であり続けたいと願っておりました。そして決してこの契約を忘れることはありませんでした。ダビデはヨナタンが死んだ後もこの契約に誠実を尽くしました。そしてまたダビデがヨナタンとの契約を軽んじていなかったように、神様ご自身もご自身の立てた契約に誠実をもって私たちに愛を示し実行しておられるのであります。私たちがどんなに変わっても神様の契約は絶対に変わることがありません。聖書の中には神様が交わされた契約というものが何箇所か載っております。その一番最初は旧約聖書というところにノアと交わした契約が書かれております。神様がノアに交わした契約、不道徳と汚れに満ちた人間を滅ぼす洪水を計画された神様は、唯一正しい生活をしていたノアとその家族を助けてくださいました。洪水で全ての人が滅び、残ったノアたちは洪水の後に祭壇を築き、そして感謝を捧げました。その時神様はもはや大洪水が地を滅ぼすことはないという、そのような契約を交わしてくださいました。この契約は今日に至ってもなお果たされていることであり、これからも果たされていくことであります。特徴的なことは、契約を守る義務をただ神様の方だけに負っているという点であります。もしかすると ノアの時代の不道徳よりも今のこの現代の不道徳の方がはるかにひどい状態にあるかもしれません。けれども神様はこの約束を今日も果たし、私たちが洪水で滅ぼされることはありません。私はあなたに恵みを施したいとの思いに今日も変わりはないのであります。ダビデがヨナタンに対する以上に、神様はもっと真実に私たちにその契約を守ってくださる。ヨナタンのゆえにダビデはメフィボシェテに真実を尽くしたように、言い換えるならば、今この現代私たちはキリストのゆえに、神様は私たちに今日も真実を尽くしてくださるのであります。イエス・キリストは私たちの汚れた神の前に罪深い心から救い出すために、私たちが本来受けるべき呪い、その罰をご自身が十字架で身代わりとなってくださって、私たちは神様の前に罪深いもの、汚れたもの、罪に対して力がない無力なものであることを悔い改めて、そしてイエス様の十字架のゆえに、あなたに恵みを施したいと与えてくださる神様から、ただただ感謝をして、その恵みを受け取るだけでいいのであります。どのような恵みが施されたのか、それは許しの恵みであります。神様はどんな過ちであったとしても私たちを許してくださる、そのように私たちに語りかけているのであります。自分が人に対して何かをしてしまった、許されないことをしてしまった、ある人からあなたは絶対に許さないと言われた時に、私たちはどう思うでしょうか。ひどく悲しみ、そして眠れない夜が続くかもしれません。私も何度も許されないことをして多くの人を悲しませたことがあります。しかしその後で許されるという経験をした時に、心の中が澄み渡るような平安が与えられる。本当に私たちが許されるということはとても恵みなことであり、そこに平安が訪れるのであります。神様は私たちに恵みを施したい、それは神様の許しの恵みであります。さらに回復の恵みや特権の恵みが与えられます。これらはこの許された証として私たちに与えられるものであります。あなたの父祖サウルの辞書を全部あなたに返そうと、メフィボシェテは おじいさんの代からの土地を全部返還してもらいました。同じように私たちは許されることにより神の国にもう一度入ることができる、そして神様が共にいてくださる、その恵みをいただくことができます。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい、神様の家族に加えていただく、そして神様と共に同じ御言葉を味わい、同じ交わりの中に入る特権が与えられる。いつでも神様の平安に満たされた歩みをすることができる。さらにダビデはここでゼバを呼び寄せて、そしてサウルとその一家の所有になっていたものは皆、私はあなたの主人の子にメフィボシェテに与えた、あなたもあなたの息子たちもあなたの召使いたちも彼のために地を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパンまた食物となると約束を付け加えてくださり、メフィボシェテが与えられた土地をこのツバの家族に託して、それを管理させ、そこで受ける恵みをすべてメフィボシェテが受けることができるようにしてくださいました。神様はさらに受ける恵み、そして神様が与えてくださる恵みが無尽蔵にあるんだということも私たちは知ることができます。メフィボシェテにはまだこの行為が信じられなかった。 このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。メフィボシェテはダビデにとって何の益にもならないことを自分自身知っておりました。メフィボシェテは小さい時に足が不自由になりました。サウルとヨナタンが戦死をした時、メフィボシェテはまだ5歳でした。そしてこれを逃げる時に乳母が急いだために彼を落としてしまって、そして彼はそこから足が不自由になったということが聖書の中に書かれておりますけれども、彼はその不自由さから自分が何もダビデの前に役に立つものではないことを知っていました。ダビデのために戦いに出ることもできない、ダビデのために何かをしてあげることもできない、ただただ足手まといになるだけの役に立たないものだということを知った上で、彼はこのような大きなものを受けていいのだろうかと自分のことを探ったのであります。この死んだ犬のような私は殺されて当然の立場であったものでありますけれども、それでもいいな、それだからこそメフィボシェテはダビデに礼を尽くし、そしてその施しを感謝をして受け取ったのであります。それによって多くの施しを受けることになりました。私たちもメフィボシェテのように恵みを感謝して、神様の前に今日もあなたに恵みを施したいと言っている、その恵みを受け取らせていただきたいと願うことであります。私は神様の前に何の益もない、地位や名誉もない、何か特技を持っているわけでもない、教会の働きで役に立つ場所を私が見つけることは何もないという方もあるかもしれません。また最近教会に来たばかりで聖書もあまり読んだことがありませんという方もおられるかもしれません。しかし私たちの方ではなく、神様がご自身を愛を持って私たち一人一人に恵みを施したいんだというふうに今日も語っておられます。最後にもう一つ、神様の恵みのクライマックスとして受け止めたいのは13節にあります、メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした、彼の両足は共に泣いていた。メフィボシェテは王の食卓に招かれ続けても彼の足は治ることはありませんでした。王はメフィボシェテが王の食卓に着くごとに、王様の素晴らしいおいしい食卓でおいしいものをたくさん食べたことによって体力がついて筋肉がついてとうとう足が治って、そして王様のために戦いに出ることができるから王様は祝したのではありません。メフィボシェテはメフィボシェテのままで、その状態で王様は、ダビデ王はさらにメフィボシェテを祝し続けました。彼は依然として不自由のままでしたけれども、関係なくダビデ王は彼を愛し続けました。神様も私たちをありのままで受け入れてくださいます。ありのままで神様によって生かされているのが私たち一人一人です。そしてこれからもそのまま愛し続けてください。神様は見返りを期待いたしません。日本はお返し社会ですので、お祝いをいただくと何かお返しをしなければ、お祝いをいっぱいもらったらたくさんお返しをしなきゃいけないんだろうかと考えながら、何をお返ししようかと考える方も多いのではないでしょうか。どんな時にも日本人はお返しをする、そのような国民のようでありますけれども、良いことのお返しは半返し、嫌なことのお返しは倍返しとに、私たちは何でもお返しをしようと 考えてしまうことがあります。しかし私たちが神様から受けた恵みに対して何かお返しをしなければと考えることは何一つありません。私たちはただただ感謝をして受け取る、それだけであります。神様は差し出した神様の豊かな恵み、施しを感謝をして受け取ってくれることを私たちに望んでいるのであります。そしてその愛の中を、光の中を共に歩み続けてほしいと今日も願っておられます。終わりの時間が来ましたので、しばらく目を閉じて神様の御声に心を向けたいと願うことであります。ここにいるすべての人に、神様は今日も私はあなたに恵みを施したいと声をかけておられます。あなたのために私は許しを与えたいと、この場所で今日も神様が望んでおられることをただただ感謝を持って受け取らせていただき、私もその恵みを受け取りたい、私もその恵みを今日から感謝を持って受け取りたいと願う方がありましたら、どうか静かに手を挙げて示していただけますでしょうか。お祈りをしたいと思います。神様はいつでも私たちのためにこの恵みを備えておられることを感謝しつつ、もし今日でないとしてもどこかの時点で私もあなたの恵みがいただきたいと願うならば、そのように神様の前に出てお祈りをしていただきたいと願うことであります。お祈りをいたします。ダビデは言った、恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。天の父なる神様、今日も御言葉をあなたが与えてくださり、私たち一人一人に語りかけを与えてくださったことを感謝いたします。主は私たちが何者だからというのではなく、ただただ主イエス様の十字架のゆえに私たち一人一人に恵みを施したいと今日も待ち構えていてくださり、私たちの前に会ってくださることを感謝いたします。私たちが本当に神様の前に何かをできる、そういうものではなくて本当に受ける資格もないものであることも承知の上で、それでも神様が与えてくださるその恵みを一人一人がいただくことができますように、すでにその恵みをいただき、その恵みのうちを歩んでいる方々の上にはなおも主が豊かにその恵みを増し加えてくださり、光の中を歩むことができるように導いてくださることをお願いいたします。まだ躊躇している方がありますならば、どうかあなたがなおも声をかけてくださり、その恵みを一人一人が受け取ることができる、そのような時を与えてくださいますようにお願いいたします。ここまで導いてくださったことを感謝いたします。一言、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
渡辺先生、メッセージと幸いなメッセージありがとうございました。それではここでジョイフラワーを閉じさせていただきますが、少し時間をいただきまして11月9日特別集会のご案内をさせていただきます。11月9日日曜日ですけれども、インマヌエル深川教会の川島直之先生をお迎えいたしまして、ウェルカム礼拝&ジョイフルアワーが開催されます。午前10時から永遠の命の喜びというテーマでのお話、午後13時からもう一人じゃないというテーマで、また午後のジョイフルアワーでは特別音楽の独唱と教会員の体験談もございます。 当日ご都合をつけていただきまして、ぜひぜひこの特別集会に ご参集いただけますよう教会一同お待ちしております。それでは以上でジェフラワーを終了とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。